ホンスキークラブへようこそ。ちょっとまったりする午前のひととき、皆さんいかがお過ごしですか？パーソナリティのグーリンです。小さい頃から大の本好き、絵本から小説、自己啓発、ビジネス書と幅広く本を読んでいます。本を紹介するブログを毎日更新し、読書の家庭教師、読書会を主催する私グーリンがお送りする本にまつわる30分です。この番組は本が好きな本スキーが主役の番組です。全国にいる本スキーが紹介する本に興味を持って、さらに読書の幅が広がる、そんなラジオ番組を目指しています。そう、合言葉は本スキーの本スキーによる本スキーのための番組、本スキークラブです。本スキークラブはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本局スタジオからお送りいたしております。はい、今日のラインナップです。今月の本スキーズブックのテーマは上半期私のおすすめ本です。それでは本スキークラブオープンです。本スキーズブックのコーナーです。今月のテーマは上半期おすすめの一冊。紹介するのがね、今日が最後になります。今日はね、3冊紹介したいと思います。ラジオネーム、よそじの働き蜂さん。須郷柳さんの曽我の娘の古言文。角川春樹事務所です。この本のおすすめどころ。本書は、国史編纂や古事記へとつながる壮大な起伝小説です。物語は一子の変に始まり、白すきの絵の戦いや人心の乱を経て、持統天皇の世までの激動の約40年。奈良の飛鳥や7月に世界遺産登録に登録される大阪の門司古市古墳群が舞台となっています。一子の変で、曽我の蝦夷の自害の場にいたとされる船の江坂や息子の道昌といった実在の人物に、道昌の弟、山鳥、曽我のイルカの隠し子である盲目の娘の小玉などの架空の人物がうまく重なっています。江坂は曽我氏のもとで、国史編纂にも携わっていたという当時としては読み書きに精通した人物。そんな江坂が家族と穏やかな日々を過ごす一方で繰り広げられる血生臭い清掃とのコントラストが面白いのです。またこの小説は様々な語り部が小玉に日本神話や言い伝えを語る部分と江坂一族の日常部分の二層仕立てになってて、ラストに向けてうまく連鎖していきます。語り部の部分は〇〇天皇ではなく、カム・ヤマト・イハレビコ、これは神武天皇のことです。のような長い名前が出てくるので、ちょっと難しいところもありますが、小説もそろそろ読み終えるかという頃、もう少しこの世界観を楽しみたくて、語り部の部分で何度か出てきた、ホムダワケノミコト、応神天皇の陵墓に行ってきました。応神天皇陵のあたり、作中では江坂や小玉たちが暮らしたところになっています。陵墓から東に見える山、江坂一家もここに身を置き、この景色を眺めていたのでしょうか。この本との出会いをお聞きしました。書店でなんとなく手にした本、これぞ運命の出会い。そしてよそじの働き蜂さんに、 上半期一番の出来事をお聞きしました。一番の出来事が二つもあります。一つは元号が変わる日に誕生日を迎えました。もう一つは蘇我の娘の古言文を読み終えた直後に、モズ古市古墳群世界遺産に登録へとニュース速報があったこと。深夜に流れた速報でしたが、読んだばかりの小説とふるさと堺のビッグニュースの偶然の重なりに驚きました。すごいタイミングでニュース速報を見たんですね。いやいや、近畿の中でもね、大阪だけがなかったんですよ、世界遺産。大阪人としてはですね、なんとか世界遺産をって思ってたところにね、このニュースなので本当にね、私も嬉しいです。さて、著者の周防柳さんですが、1964年、東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。編集者、ライターを経て、8月の青い蝶で第26回小説すばる新人賞を受賞し、デビューしました。この8月の青い蝶では、第5回広島本大賞を受賞されています。ね、広島でもね、こういった本屋大賞みたいなやつがあるんですね。さて、続いて2冊目。ラジオネーム、シマリスさん。デイビッド・ベニオフの卵をめぐる祖父の戦争。早川文庫です。この本のおすすめどころ。ナイフの使い手だった私の祖父は、18歳になる前にドイツ人を2人殺している。という一行目に最初から魅了されまして、読めば読むほど引き込まれ、気がついたら笑ったり、ハラハラしたり、ジーンと来たり、呆れたり。文庫で500ページ近くある長編なんですが、もうひたすら主人公の腕力も体力もなく、容姿に自信もなく、恋の経験もない若者と、ひょんなことから出会った脱走兵、文学と下ネタが好きな碧眼金髪の美青年がどうやってナチス包囲下のレニングラードを生き延びていくか、目が離せなくなって一気読みしてしまいました。読みどころはこの二人のやりとり。面白くて深い最高の青春小説です。この本との出会いをお聞きしました。福岡か熊本かどこかの翻訳ミステリー読書会の課題本になっていたんです。日程の都合がつかず参加できないと分かっていながらも、課題本はいつか読みたいと思って買ってました。仕事で疲れて気分転換にと開いてみたのが読み始めたきっかけです。おお、それで一気読みしてしまったんですね。いやー、なかなか本当に引き込んでしまうお話やったんですね。そんなシマリスさんに、上半期一番の出来事をお聞きしました。悲しいかな、取り立てて言うことはまだ起きてないです。強いてあげれば、体組成年齢がちょっぴり若返ったこと。週1回の卓球で汗をかいてるおかげですねってあるんですが、いや、週1回毎週ね、その卓球やってるっていうのはこれすごいことですよ。スポーツをね、週1回ね、ずーっとね、安定してするっていうのはなかなかこれね、できそうでできないんですよね。いやー、羨ましいなー。体組成年齢が若返ったっていうのは、私測ったことがないんですけど、いや、測るのもちょっと怖いような気もしますが、でもね、体を動かすっていうのは大事ですよね。で、この本のあらすじなんですが、作家のデイビッドは祖父のレフが戦時下に体験した冒険を取材していました。時は1942年、17歳の祖父はナチス包囲下のレニングラードに暮らしています。軍の大佐の娘の結婚式のために卵を調達を命令された彼は、饒舌な青年兵コーリャを相棒に探索に従事することになります。しかしこの飢餓の最中、一体どこに卵なんて。戦争の愚かさと逆境に抗ってたくましく生きる若者たちの友情と冒険を描く歴史エンターテインメントの傑作となっております。そして著者のデイビッド・ベニオフは1970年ニューヨーク生まれ。私より若いんですね、5歳。だから40代後半ですかね。作家であり脚本家でもあります。 ダートマス大学を卒業後、アイルランドに留学してダブリン大学の大学院でイギリス文学、アイルランド文学を専攻します。日本語に訳された本には25字、ナインズがあります。映画の脚本家としても有名で、自作25字の映画版やブラッド・ピット主演のトロイを手掛けたそうです。あ、トロイ気になってたけど結局見なかったな。このね、なんか物語もその一気読みしてしまうっていうのがね、それも卵をね一個用立てるのにすごく苦労するっていう、まあ、それがこの時代背景なんかもありそうでね、面白そうですよね。さて、3冊目、ラジオネームナンさん、ミハエル・エンデ・モモ、岩波少年文庫です。この本のおすすめどころ、原作は知らなくても時間泥棒というのは皆さんが知っているほど時間をテーマにしている本作。時間の大切さや無駄な時間と思っていたことでも過去を振り返ってみると、とても貴重な宝石のきらめきを持った時間だということがわかります。大人になって読むと、時間をお金と言い換えると、時間泥棒がいかに貴重なお金を奪っていってしまったのか考えさせられます。また主人公モモの生い立ちが不老児で慶長の達人であるっていった設定が、どんなに不幸な生い立ちでも人間は特技の一つだけ持っていることと、差別せずに他人から聞く姿勢と歩みをやめなければ、一時的に苦しくても人は素晴らしい人生を歩めるということを言っているのかなと。ナンさんにこの本との出会いをお聞きしました。自分が小学生の頃にいじめに遭っていた頃に出会い、この作品と同じ作者のネバーエンディングストーリーともども勇気と希望を与えてくれました。それと、たとえ異世界に飛ばされなくても、現実にたった一人の友達しかいなくても、世界は広くて素晴らしく、必ず受け入れてくれる世界や仲間がいることを教えてくれたのも、モモやネバーエンディングストーリーでした。そんなナンさんに、今年上半期一番の出来事をお聞きしました。30年ぶりに幼なじみたちとガイタレのコンサートに行くことになったことでしょうかね。苦しい時や悲しい時、嬉しい時も共にいたことを感謝していますよ。人生のところどころに彼らがいてくれたことで、まだ生きていられるから。いやー、30年ぶりですか。まあそういったね、幼馴染がいてるっていうのはとても素敵なことだと思います。私ね、そうですね、30年前に、その知り合っていて、こういろんなことをした友人たちっていうのは、そうですね、ここ数年会ってないですね。でも不思議と会うと、まあ昨日もおたやんっていうぐらい、すごく話に、花が咲くというか。でもね、私今、まあ、50代半ばに差し掛かるんですが、まあ、その時の友達は、みんなやっぱりね、同年代になってるんですよ。で、みんな言うことは、みんな生きてたね、みたいな。で、やっぱりね、仕事で、まあ、看護師さんなんかもいてるので、結構、まあ、ブラックとは言いませんが、まあ、過酷な労働、まあ、夜勤があったりだとか、まあ、そういう労働をしてる人もいてるし、まあ、実はでも残念なことに、同年代なのに、もう亡くなった友達が3人います。まあ、そういう中では、もうこれがなんか安否確認、まあ、同窓会みたいにして、まあ、たまに会うんですが、もうこれ安否確認やな、みたいなことも言いつつ、まあ、そういったことがね、大事になってくる年代に差し掛かってきてんなっていうのもね、しみじみ思うようになりました。さて、ももはね、知ってる方も多いと思うんですが、まあ、あらすじですが、とある町に現れた時間貯蓄銀行と称する灰色の男たちによって、人々から時間が盗まれてしまい、みんなの心から余裕が消えてしまいます。しかし、貧しくとも友人の話に耳を傾け、その人に自信を取り戻させてくれる不思議な力を持つ少女モモが、冒険の中で奪われた時間を取り戻すというストーリーです。著者のミハエル・エンデは1929年生まれ、南ドイツのガルミッシュに生まれます。父は画家のエトガー・エンデ、 高等学校で演劇を学んだ後、ミュンヘンの劇場で舞台監督を務め、映画評論なども執筆します。1960年にジム・ボタンの機関車大旅行を出版。翌年、ドイツ児童図書賞を受賞。1970年にイタリアへ移住し、モモ、果てしない物語などの作品を発表します。1995年に永眠されています。今日のホンスキーズブックでは、周防柳さんの蘇我の娘の古言文、デイビッド・ベニオフさんの卵をめぐる祖父の戦争、ミハエル・エンデさんのモモを紹介しました。カオル文庫のおすすめブックコーナー。はい、第2週と第4週にお送りする北海道在住ブックコーディネーターのカールさんがおすすめする本を紹介するコーナーです。今日、紹介するのは森見富彦さんが書かれた熱帯、文藝春秋から出ています。あらすじは、読み終わる前に忽然と消え失せる幻の小説、熱帯。話の筋をすべて知る人は誰もいません。この小説をめぐる謎に心を奪われ、翻弄される人々の終わりのない物語。見どころです。著者、森見さんの語りで始まる物語ですが、いつしか語り手も舞台も変わりながら謎は深まります。奇妙な小説に引きつけられた人々が謎を解くため行動するうち、気づくと始まる熱帯の島での不可思議な暮らし。日常と非日常、過去と現在が混ざり合い、登場人物はそれぞれの幸福を追い求めて過ごしていきます。千夜一夜物語がベースとなるこの小説。物語と現実が交互に入れ替わる様は、ミハエル・エンデの果てしない物語を思わせます。何が始まりで何が終わりなのかを理屈で語れず、どこまでも広がる世界です。分厚いですが、一気に読んで世界観に浸るのを楽しんでもらいたい一冊。はっきりした結論やシンプルな筋立てはありません。不条理を楽しむ読書もいいと思える方は、熱帯という迷路に迷い込んでみてください。本屋大賞2019年第4位、2019年高校生直木賞を受賞されています。この熱帯なんですが、文藝春秋で特設サイトがあるんですね。で、見てみました。で、YouTube で50秒ほどのね、この熱帯の本を紹介する動画があります。またこの動画がね、不思議なんですよ。そして、冒険の手引きっていうのがね、あるんですよね。で、まずは、森見ことね、森見さんはね、森見と呼ばれてるんですよ。で、森見による幻の書き込み本。熱帯のね、この本の文章に赤ペンでね、解説みたいに書き込みされてるんですよ。で、もう一つが、バー、夜の翼プロジェクト。で、この熱帯から飛び出した夜の街に散らばった不可思の群島を探し当て、秘められた美酒を堪能せよっていうのがミッションです。で、森見富彦氏の小説熱帯の謎を追いながら夜の街に散らばる酒場を不可思の群島に見立てて巡る大人向けの冒険型スタンプラリーです。不可思群島行きのパスポートが各お店にありますので、たどり着いたら最初のお店でもらってください。これね、京都と福岡で、何店舗やったかな ?4 店舗ずつか何かこうあるんですよね。で、地図もこのサイトに載っています。それもね、普通のね、地図じゃないんですよ。なんかね、宝地図みたいなね、書き方で。で、ご注文の際には、ね、以下の合言葉を言ってください。合言葉。池内さんと同じものをください。私ね、この本全く読んでないんで、わからないんですけど、これ読んだ方はこの池内さんと同じものをくださいっていうのはどんな風に感じるんでしょうか。これ面白そうやなって思うでしょ、このプロジェクト。残念ながら、 今年の2月18日から4月30日までの開催でもう終わってるんですよね。ということで、まあ、熱帯を読んでいなくても、この特設サイトを見るだけでもね、結構楽しめるんですよ。で、読んでない人は読みたくなり、読んだ人は内容を深めることができるんじゃないかなと思います。熱帯森見とみひこで検索すると、この特設サイトがね、出てきますよ。文藝春秋でね、見てみてください。で、私実はこのね、森見さんね、何冊かチャレンジしたんですけど、最後まで読み切ったことがないんですよ。なぜか。で、この特設サイトも見てね、読んでみたいなとは思うんですけど、このね、カールさんの、見どころのところにも書いてあります、はっきりした結論やシンプルな筋立てはありません。不条理を楽しむ読書もいいと思える方は熱帯という迷路に迷い込んでみてください。このね、このはっきりした結論やシンプルな筋立てが大好きな私にとってはちょっとハードルが高いので、まずは他のモリミーさんの話を一冊か二冊読んで、そして不条理な世界に行こうと思えたら、この行ってみたいなと思うんですよね。さて、著者の森見富彦さん、1979年奈良県生まれでございます。で、京都大学農学部卒、同大学院農学研究科修士課程を修了しています。2003年太陽の塔で第15回日本ファンタジーノベル大賞を受賞しデビュー。2007年夜は短し歩け乙女で第20回山本周五郎賞を受賞。2010年ペンギンハイウェイで第31回日本 SF 大賞を受賞しています。わー、この3冊ともね、途中で挫折した3冊です。わー、賞取ってるやん。もう、他の著書には宇宙天家族、四畳半神話体系、恋文の技術などなど、たくさん本を出されています。今日のカオル文庫のおすすめブックコーナーでは、森見富彦さんの熱帯を紹介しました。
夢の種。
グーリンズブックのコーナーです。今日はですね、しめのなぎさんが書かれた終電前のちょいご飯、役員踏みつきの三日月レシピを紹介します。これはね、ポプラ文庫から出ています。気づかないふりをしていただけなのだ。現実を見ないようにいつまでも変わらないと。博多にある一軒のお店、福岡薬院の裏通り、古いビルの2階にある小さなお店踏み月は、本が読めて手紙が書ける店。それは1ヶ月のうち三日月から満月まで営業する不思議なお店。外にある小さな看板には、お疲れ様のちょいご飯どうぞと書いてあります。そんな踏み月にまつわる9つのお話です。葵の場合、葵は天神の百貨店に勤める50代で独身の女性です。25歳を過ぎても結婚せずに仕事に夢中になる葵を思い、母は葵の直属の上司に、生き遅れてしまうから仕事を減らしてほしい、できれば昇進しないように会社に進言してほしいと懇願したことを上司から知らされ、一人暮らしを始めます。たまに実家に行っても母の小言がうるさく、滞在時間は数時間。ある日、大学時代の友人愛子から連絡があり、久しぶりに愛子の家に遊びに行くことにしました。話題は葵の母親の話。葵の父親は昔気質の九州男児。家では何もせず、買い物に行っても何も持たなかった。母親の口癖は、男の人を立ててこそ立派な女性。葵はそれが美徳とは思えませんでした。そんな父親も亡くなって来年が7回忌になります。愛子と愛子の母親との友達親子のような二人を見て、葵は 自分の母親と比べてしまいます。愛子たちを羨ましがる葵。愛子の家を後にしてカフェに行こうとした時に病院から電話がありました。葵の母親が怪我をして救急車で運ばれたと知らされ病院に駆けつけます。足をくじいただけですが、年齢的なこともあり検査も行うため数日入院することを告げられます。病院からの帰り道にふと路地に入ると小さな看板が目に入りました。お疲れ様のちょいご飯どうぞ。店に入りちょっとしたおつまみの小つまみとビールを飲んで実家に帰った後、ソファーに横になった葵はとても不思議な夢を見るのでした。まあ、こういったお話の他にですね、まあ、8つの、合計9つのお話があります。で、まあ、私のね、好きって、まあ、買ってつい読んでしまう本に、食べるものが出てくる。それも作るね、作り手がいてる、こう食べ物が出てくる。そして、女性が頑張る。で、連作短編集。こういうお話はね、ついつい買って読んでしまうんですけど、この小説はこの3つの条件がドンピシャであるんですよね。食堂である。でね、この、文月さんはね、いろんなところにこの9つのお話のほとんどがまあ女性ですし、まあ、頑張ってます。で、女主人の文月さんは、ね、もちろん女性でございます。で、連作短編集である。もうね、ついついね、一気読みでした。で、この本に出てくるのはちょっと人生に立ち止まっている人たちなんです。で、踏み月で小つまみを食べてちょっと元気になってまた自分の人生に戻っていくんですよね。で、この博多とか天神にもね、私何回か行ったことがあるので、まあ、知った地名が出てくる上に詳細な風景描写なんで、本当にこのお店あるんじゃないかなってね、思いました。いや、もうちょっと博多に住んでる方、ぜひね、この本読んでね、この描写がね、本当にそこと合致してるのかっていうのをね、ちょっと、知らせてほしいですね。で、文月の女主人の文月さんは、お店をオープンするに至った経過っていうのもね、ちょっと複雑なんですね。で、そんなのも最後のお話に載っていて、これも興味深く読みました。で、出てくる食べ物もね、本当ね、美味しそうなんですけども、お酒もね、詳しくお話に登場します。で、きっとこの作者のしめのさんっていうのはお料理も好きでお酒もたしなむ方なんだなーっていう風に勝手に想像しました。最後にはね、レシピもついていますね。お魚のスープっていうのはね、作ってみたいなと思いました。で、このしめのなぎさんなんですが、ちょっとね、ネットで検索しても詳しいね、プロフィールが載ってなかったんですよね。ね、なんかね、他の方もね、どんなんがあるのかなとか気にはなります。今日のグーリンズブックでは、終電前のちょいご飯、役員文月の三日月レシピを紹介しました。ここ大阪門真市にあります夢の種放送局よりお送りいたしました、グーリンのホンスキークラブ。お別れの時間が近づいてきました。今週も楽しんでいただけましたでしょうか。ですね、私今年なんですけど、実はこう富士山に登ってみようかななんてことをちょっと考えています。本格的な登山はしたことございません。もうマラソンと一緒ですよね。いきなりね、日本一の山を目指そうとかね。まあまあ、果たしてどうなることでしょうか。またね、ここで、登った後のね、ことなんかをね、お伝えできればと思います。それでは素敵な読書ライフをお送りください。私、グーリンとは来週の日曜の11時、ホンスキークラブでお耳にかかりましょう。グーリンでした。急に怒ったり